します。今日ルカの福音書の7章の11節から17節を先ほど司会の方とも一緒に読みましたけども、もう一度共に見ていきたいと思います。ルカの福音書7章11節から17節です。もう開いてらっしゃるかと思いますけれども、交互に読みたいと思います。ルカの福音書7章11節から17節を交互に読みましょう。先にお読みしたいと思います。それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちと大勢の群衆も一緒に行った。その母親はヤモメで、その町の人々が大勢彼女に付き添っていた。主はその母親を見て深く哀れみ、泣かなくてもよいと言われた。そして棺に触れられると担いでいた人たちは立ち止まった。神よ、あなたに言う。するとその死人が起き上がって物を言い始めた。イエスは彼を母親に返された。イエスについてのこの話はユダヤ全土と周辺の地域一帯に広まった。イエス様がある時このナインという町へ行かれました。その前のところはですね、百人隊長の信仰のところが書かれているところです。つい最近私もメッセージでここの場所から語ったかなというふうに思います。百人隊長が、主あなたのお言葉さえくだされば私のしもべは癒されますと言って、そしてイエス様が行きなさいと言ったら、もうそのイエス様が行った途端にも癒されたということがこの10節まで書かれています。そしてその直後にこの11節からのイエス様がナインという町へ行かれたことが書かれています。ナインというのはガリラヤ地方の町ですけども、かなり南でですね、ガリラヤ湖の近くではないです。ちょっと離れた奥まった山の近くのあたりの町です。イエス様はその町へ行きました。そうするとですね、弟子たちと、ね、大勢の群衆もついていきました。12節を見ると、イエス様が町の門に近づかれると、見よ、ある母親の一人息子が死んで担ぎ出されるところだった。その母親はやもめで、その町の人々が大勢彼女に付き添っていた。非常に辛い状況のことが書かれています。このちょうどイエス様が町の門に通りかかった時に、葬儀の行列がありました。当時の葬儀の行列は一番前に喪主の人が歩いていきます。なのでこの時はこの母親が先頭を歩いてるわけですね。先頭を歩いていて、その後ろに、棺に入れられたこの息子がいました。多分このガラガラガラガラっていう、こう荷台付きじゃなくてですね、手で持つような形のものだったと思います。そしてここで書かれている棺っていうのは蓋があってっていう、こういう四角い箱ではなくて、まあ、四角い箱かもしれないですけど蓋はないんですね、大体ほとんどの場合は。上が開いていて、まあ、なので担架に近いもの、もしくは担架の横にちょっとあの棺の上がない状態のこう棒がついたようなものって想像していただければと思います。なので遺体にはもちろん包帯であったり何かが巻いてあったりかぶせてはありますけれども、ある意味遺体が見える状態ということですね。蓋がない状態ですね。なのでイエス様もこの死んだ息子が見える状態で、担がれていきました。その周りには大勢の人々が付き添っていたって書いてあります。この母親はたくさんの人たちに付き添われていて、幸せかっていうと正直全然幸せな状況ではないわけですね。この女性の説明がここに書かれています。ある母親の一人息子が死んでしまった。そしてその母親はヤモメだったって書いてあります。聖書の中で何度もヤモメのことが書かれてます。ヤモメを本当に助けていくようにってことが旧約聖書新約聖書を通しても何度も書かれているのを皆さん見られたことあると思います。ヤモメがヤモメがなんでこんなにヤモメのことが書かれているんだと思うかもしれませんが、当時のイスラエルの社会の中でこのヤモメというのは本当に厳しい状況に置かれている方です。ご主人がいない状態、もちろんご主人が亡くなるとその弟がその奥さんをもらうということもあったりしたんですけど、きっとこの女性の方は少し年がいってたんでしょう。再婚ができない年でした。なのでこのヤモメはご主人がいない状態、経済的な収入がもう女性一人では得られない社会なので非常に厳しい状況でした。ただ唯一の希望は 彼女の一人息子が大きくなっていったら助けてくれるんじゃないか、そして家計が続いていくんじゃないか、経済的なことも将来希望はその一人息子にかかってたわけです。ところがここを見るとこの一人息子が死んでしまったっていうんですね。この一人息子が若かったのか年だったのか分かりません。でもきっとこのヤモメが再婚できなかった年齢だって考えるとある程度大きくなってたかもしれないですね。中学生ぐらいだったのか高校生ぐらいだったのかもっと大きかったのか分かりません。でもそれ以上大きかったらもしかしたらもうこの息子さんも結婚してたかもしれませんので、そのあたりのところなんじゃないかなというふうに思いますが、この母親にはやもめで厳しい状況でした。なのでこの女性は何か親族からの支援がないともう将来生きていけないというところまで厳しいところに置かれているわけです。裕福だったかどうか書かれていませんけれども、いずれにしても収入がなければもうやっていくのが大変でした。もう本当に旧約聖書新約聖書通してもやもめがどれだけ大変な立場かということが書かれています。ね、今ちょうど水曜日の聖書研究会でもナオミとルツとナオミのことも出ていますけれども、どれだけ、はい、エッセイじゃない、ルツとナオミのことですね。今ちょうどルツとナオミのところやってますね、水曜日のところで ね、ルツが、ナオミがね、お父さんが、お父さん、ご主人が死んでしまって、ルツの奥さんも死んでしまって、ご主人も死んでしまって、彼らが、こうモアブの地から帰っていくってところを今ちょうどやっていますけれども、やもめになったらどれだけ希望がなくて厳しい状況かということがちょうど今政権の時にもやっていますけれども、本当にこの女性は極限に厳しかったわけです。誰も身寄りがない状態です。この時には12節を見ると、ね、町の人々が大勢彼女に付き添っていたとありますが、やもめの一人息子が死んでしまったので町中の人たちが一緒に悲しもうということはある意味礼儀としてまた心からのこととして彼らは皆さんしていました。しかしこの葬儀が終わってしまうともう誰も助けてくれる可能性が低いという状況です。もう希望がない、将来がない、経済もない、本当に苦しい状況にこの女性は置かれていました。またここで大勢が彼女に付き添ったとありますけれども、当時の文化として泣き女という仕事があったわけですね。専門の涙を流し泣くことを仕事にしている方々がいらっしゃったわけです。どれだけ激しく泣けるか、どれだけ上手に泣けるかということでお給料も変わるぐらい泣き女で仕事があったわけですね。まあ、今私たちはそういう人たちに会うことないですけど、まあ、江戸時代とかちょっとあったようなことも聞いたことありますけど、当時のイスラエルやあの辺りにはたくさんいたわけですね。でもう専門の泣く人がですね、うおーっとこう泣くわけですね。ちょっと私真似できないですけどねえ、すごいですね。ちょっと会ったらびっくりですね。なんか3時からこの葬儀で泣き女をして、次は5時からとかなんか決まってたのか分かりませんけども、ひたすら泣き続けるというそういう方々がいて、群衆もその人々もついていました。なのでもう本当になんかその雰囲気を思うだけでも辛いですね。もう本当に涙があり悲しみがあり苦しみがあり、またこの女性も本当に苦しい状況でした。13節を見ましょう。そんな母親の姿、その葬儀の行列の姿をイエス様は見られました。これ13節で主はって書いてありますけども、ルカの福音書でここで本当に主という言葉が使われるようにここからなっていきます。主はその母親を見て深く憐れまれたってあります。そしてイエス様は言われました。泣かなくても良いというわけですね。今日メッセージのタイトル泣かなくても良いと主法に書きましたけども、泣かなくても良いってイエス様は言われるわけですね。どうでしょう、皆さんがこの母親だとしたら、泣かなくても良いって言われて、ハレリアーって思いますでしょうかね。ご主人もいない、唯一の希望だった一人息子も死んでしまった。もう周りはなんか泣き叫びのプロの集団もいてですね、皆さんも泣いて叫んで、でもこの葬儀が終わったらもう自分は身寄りがない苦しい状況に置かれるっていうのは分かっている。その中でイエス様が泣かなくても良いって言ったらですね、どうですか皆さん、その場所にいたら。いや、そんなこと言ってもここに死体があるでしょうってね、そんなこと言ってもここに希望はないでしょうとなるわけですよね。ここで書かれているこの泣かなくても良いの泣くという言葉のギリシャ語は普通のシクシク泣くという言葉じゃないんです。なんかシクシク泣くとかなんか少し泣くとかじゃないんですね。激しく泣くとか、もうなんかもう気がおかしくなるぐらい泣くっていう言葉が使われています。もっと言うと、もう希望がない、もう諦めてしまったような、もうおかしくなるような泣き 叫び、それがここで書かれている泣かなくてもよいの泣くです。もうこの女性は本当に心から希望がない、苦しい状況、将来を諦めていました。そしてそのもうわーっとなってしまった、その泣いている状態に対してイエス様は泣かなくてもよいって言われたんですね。でもこの母親も思ったかもしれません。なぜイエス様は泣かなくてもよいって言われたんでしょうか。希望がない、諦めていた、死がその場所にある苦しい状況、この女性に対してイエス様は諦めてはいけない、希望を捨ててはいけない、ね、気がおかしくなってもうどうしようもない状態になってはいけないってイエス様は言われました。なぜか、そのことがね、今日この場所から2つのことを皆さんにお伝えしたいと思うんですが、その理由の1つ目のことは今の13節のところです。主はその母親を見て深く哀れまれたってここに書かれていますね。イエス様はその母親を見て深く哀れました、ね、イエス様は心の深くまで見ておられるお方だってことを今日皆さんにまずお伝えしたいです。それが泣き叫ばなくてよい、泣かなくてよい一つの理由です。イエス様は私たちの心の奥深くまで見ておられる方です。私たちの心の奥深くまで見ておられる方です。この主はその母親を見てっていうところのこの見てという言葉はギリシャ語でもいくつか見てという言葉があります。なんかちょっとチラッと見るとかね、なんかね、いろいろこう見るとかいろんな言葉があります。でもここで使われてる見るっていうのね、昔あの前にあのビル・ウィルソンさんが来た時にブレポーって言葉のギリシャ語を使ったの覚えてる方いますか？ちょっと覚えてらっしゃらないかもしれませんけども、じっくりと見るっていう言葉がここで使われてるんですね。ブレポーっていうですね、じっくりと見るというのがこの母親を見てっていうこの見てです。イエス様はじっくりと見て、その母親の心の奥深いところまでじっくりと見て、その上で深く憐れまれたっていうんですね。イエス様はこの女性のその葬儀の様子をちらっと見て通ってって泣かなくてもよいって言ったんじゃないんですよ。じっくり心の深いところまで見て、どういう傷があるか、どういう問題があるか、どういう将来的な本当に希望がない状態なのか、それもじっくりと見た上で、その上で深く憐れまれたっていうんですね。そして今のこの2017年までだと深く憐れまれたですけども、多分第3波までですが、同情されたになってますか？第3波までですね。同情されたになってますか？確か。違います？なってないかな？ね、別の訳です、ここね、同情、深く同情されたって言葉も使われてるんです。イエス様は深く憐れまれた、もしくは深く同情してくださったんですね。同情するっていうのは、ね、漢字のその通りです。同じ思いを持つということです。英語でコンパッションって言います。ね、同じ思いを持つってことです。イエス様は私たちの心の深いところまで見て、深く愛してくださっている、深く憐れんでくださっている、一緒に悲しんでくださる、そして同じ心を共有してくださるっていうんですね。それがイエス様の同情してくださるということです。本当にこのこと素晴らしいなと思います。イエス様はこの女性の痛みを、涙を、苦しみをよく見てくださる方だってですね。ある意味いろんな神々が祀られたりしてますけど、こんな神はいないですね。私たちの心の奥深くまで神様自らが見てくださって、その痛みを見て同じ心を共有してくださるっていうんですね。ヘブルの4章の15節をちょっとここの場所何か挟んで開いていただいて、ヘブル人への手紙の4章の15節です。ヘブル人への手紙の4章の15節を見ていただきたいと思います。ヘブル人への手紙4章の15節を一緒に読みたいと思います。よろしいでしょうか。3、はい。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。アメン。イエス様は、ね、ここの私たちの大祭司は、これイエス様のこと、イエス様は私たちの弱さに同情できない方でありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。これは試練のことだけではありません。イエス様は神であるにもかかわらず、神の子であるにもかかわらず、人の体を取ってこの地上に2000年前に来てくださいました。 そして歩まれた時にお腹も疲れましたし、痛みも経験されました。もちろん十字架で本当の痛みも経験されました。誘惑にも遭われました。様々なその試練や問題や困難や全てのことを体験されました。そのイエス様だからこそ、私たちと心を一つにして同情してくださるっていうんですね。すごいことだと思います。ね、こんな神様ありえないですね。神様ご自身が私たちの痛みを経験してくださる、体験してくださったってことです。そうでない神様でなんか天の上の方のどっかのところに座っているだけでですね、もう人々のところ遠く、ちらっと見ていたじゃないんですよ。このイエス様は、この苦しんでいるヤモメのところに来て、じっくりと見て、心の深くまで見て、その問題を見て、痛みを見て、そして深く憐れまれたっていうんですね。それはイエス様ご自身が、この痛みを、辛さを体験することができた方だからです。体験されたからです。このルカの福音書でもイエス様は地上を歩きながらこのヤモメに目を留められたわけです。本当に厳しい状況の取るに足らない、本当に難しい状況の女性でした。しかし、その女性にイエス様は心を留めてくださいました。今日この場所にいる私たちも、このヤモメほどの状況ではないかもしれません。しかし、ね、私たちこの当時と違いますからね、本当に何か問題があってもまだアルバイトをしたり何か仕事をして収入を得ることぐらいできるかもしれません。しかし当時は厳しい状況でした。しかしここにいる私たちも少なからず何かの問題があるかと思います。病かもしれません。人間関係かもしれません。経済の問題かもしれません。将来のことかもしれません。過去の罪の何かの引っかかっていることかもしれません。皆さん一人一人に問題があると思います。イエス様は日曜日にこの場所に来たらちょっと見てくださるとか、時々チェックしてくださるとかそういう方ではないんですね。イエス様は私たちの心の奥深くまでじっくりと見てくださる方だっていうんです。その痛みにしっかりと目を向けてくださる方です。時々私たち思います、イエス様どうぞ私たちのこう礼拝して賛美している、さっきの、ね、賛美している時もそうですけど、賛美している素晴らしい姿を見てくださいと思うかもしれません。しかしイエス様はその姿だけじゃなくて皆さんの心の痛み、苦しみ、問題をイエス様は見てくださいます。この聖書の福音書を見ていく時もイエス様は何度も問題のある人のところに来てくださったの分かりますね。他の箇所でも何度もイエス様は問題のある方のところに来てくださいました。そしてイエス様はその人たちを同情してくださる方です。心から深く憐れんでくれます。ここにいる私たち一人一人、それぞれの度合いや問題いろいろ違うかもしれません。しかしイエス様は今日皆さんの心の深くを見ておられます。そしてその心の傷を知っておられます。私たちがしないといけないのはその心を開いていくことです。イエス様はもうすでにご存知ですけども、私たちはいや、ここはイエス様もういいですよ、無理しなくてもとかね、ここは触れないでくださいで、もしかしたら何か罪の領域もあるのかもしれません。しかしイエス様はどんな心の領域もどんな問題もすべて深く見てくださる方だって言うんです。詩編の139編23節24節をぜひ開きましょう。詩編139編23節24節です。詩編139編23節24節、詩編139編23節24節、詩編139編23節24節を開いていただきたいと思います。非常に良い御言葉です。関西聖書学院に今スピリチュアルフォーメーションという霊的形成を教えてますけど、祈りを始めるときに最初にこの御言葉を読むと良いですよってことをよく私お勧めしたりしています。詩編139編23節24節を一緒に読みましょう。3、はい。神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。アメン。私たちは主に心を探っていただいて心を知っていただく必要があります。しかしイエス様はもうすでに見てくださっています。しかし私たちここでなぜこんなこと書いてあるかというと、私たちは心を開いていく必要があります。イエス様はその問題ご存知ですけども、私たちが主に心を開いて祈って、どうぞこの問題に解決を与えてください、どうぞ病の癒しを与えてください、どうぞこの罪を悔い改めて許してください、ね、この罪の もし中毒症状のようなものがあれば、どうぞそこから離れることができますように。そして知ってくださいという思いを持つときに、イエス様はそこにその痛みに触れてくださいます。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。イエス様はそれができる方です。先ほどのあのヤモメは本当に苦しい状況でした。未来がない、苦しい問題だらけの状況、この葬儀が終わったらもう本当にさらに苦しい状況が、周りの人たちも去っていく、そんな状況です。しかしイエス様はじっくり見て、深く憐れんで、泣かなくてもよいって言われたんです、ね、泣かなくてもよい。イエス様はじっくり心を見てくださる。それもう一つのことです。そして今日二つ目のことを皆さんにお伝えしていきたいと思います。14節を皆さん一緒に読みたいと思います。ルカの福音書7章の14節です。ルカの福音書7章の14節に戻ってください。ルカの福音書7章の14節、一緒に読みたいと思います。3、はい。そして近寄って棺に触れられると、担いでいた人たちは立ち止まった。イエスは言われた。若者よ、あなたに言う、起きなさい。イエス様は棺に近寄っていかれました。この棺というのは、なんか蓋のあるがっちりした棺というよりも、さっき言った通りこう担いでとありますから、持っている人たちが、四隅持っている人たちがいて、四隅なのかこう二人で持ってたか分かりませんけれども、そして担架のようなものにちょっと横についてるかついてないか分からない、どっちか、どっち、どういうタイプか分からないですね。経済にもよると思いますね。もしお金がない、もう多分厳しかったと思います方だったら、担架のようなものだったかもしれません。もう少しお金の余裕があれば、横にこう壁のついたものだったかもしれません。棺の蓋のない状態のようなものですね。いずれにしても蓋が開いた状態のその棺であると思われますが、そこにイエス様自ら近寄っていったっていうんですね。当時の律法で死人に触れてはいけないわけです。死人に触れたら清くないわけです。ね、イエス様がだからここで死体のあるこの棺に向かっていて、しかも蓋が開いてるので死体にこう触れに行くわけですね。それってもう律法を破ってるわけですね。周りの律法学者たちとかね、最初の人たちが見たら。イエス様はしかしそこに近寄っていかれたっていうんですね、その行列に。なので母親が先頭で喪主でいました。そしてその後ろにこの遺体がありました。そして人々が泣きながらついていきました。イエス様は最初にこの母親を見て深く憐れまれて、母親の後ろにあるその棺の方に向かって近寄っていかれたわけです。そしてなんと棺に触れたっていうんですね。触れると本当だったら清くないぐらいのものですね。しかしこの棺にイエス様は触れられました。そしてここでですね、触れられたってことはどんな感じに触れたと思いますか、皆さん。棺にイエス様優しくこう棺をこう触ったと思いますか。どうでしょうね、さやかちゃん目が開いちゃいましたね。どうでしょう、どう触ったと思いますか。あの看護師さんなのでねこう死体があって棺があった、どういう感じに触ったと思う。イエス様優しく触ったね、優しく触ったでしょうかね。あのここで書かれているギリシャ語の触れるというのはですね、グッと引っ張るという言葉なんですね。グッと引っ張るような触れるというのがここで使われているギリシャ語です。イエス様は母親を深く憐れまれて近寄っていったんだけども、棺をグッと触れたんですね。グッと引っ張るような触れ方をしました。なのでここで担いでる人たちは立ち止まったって書いてあるわけですね。このグッと触るというのはですね、グッと引っ張るとか、そしてそれをコントロールするということですね。自分の手の内でこう引っ張るというかコントロールするということですね。さっきの泣き叫びはもうコントロール不能の状態ということです。逆にここの触れるっていうのはもうイエス様がぐっと引っ張る。だからきっとここで後で死人が起き上がってっていうところで母親に返されてたっていうから、この死人のこの死んでいた若者もイエス様がぐっと引っ張って触った可能性が高いと思われます。棺をぐっと引っ張り、そしてその遺体を起き上がりなさいと言ってぐっと一緒に引っ張った可能性が高いわけです。イエス様はこの死の中にあるこの若者をぐっとその御手に握り、この棺をぐっと力強く触れられたわけですね。この葬りに向かっている行列をある意味無理やり止められたわけです。もう自分の力でもうそのそこの死の領域からぐっと引っ張られた、それがイエス様のこの触れるでした。この棺は、この死体は、若者の死体はですね、 あのヤモメの母親のまさに問題そのものでした。この一人息子が、もちろんご主人は亡くなってますけど、この一人息子が死にさえしなければ、将来の希望であったり経済のことも問題が解決されていくわけです。家計が途絶えることもないわけです。イエス様は、そのまさに問題である棺その死体に向かって、イエス様は御手をぐっと伸ばして、そこに触れてくださったんですね。今日皆さんにお伝えしたい二つ目のこと、すれば、主は問題に触れて解決してくださる方だということです。イエス様は私たちの問題、あのヤモメの問題に触れて、その問題を解決してくださる方だって言うんですね。しかも力強くです。主がぐっと引っ張ってくださるんですね。イエス様は、この母親を見て、心の深いところを見て憐れまれただけで、同情されただけじゃないんです。その問題をぐっと握りしめて引っ張ってくださったわけです。そして、イエス様は14節の後半で言われました。イエス様は言われた、若者よあなたに言う、起きなさいって言うんですね。死んでいた若者に、その棺の中にいた若者に、ぐっと引っ張り、そして起き上がりなさいと言われました。15節を見ると、するとその死人は起き上がって物を言い始めた。イエスは彼を母親に返された。なので若者は起き上がって、そしてイエス様の方に来ました。きっと私はイエス様はその若者の手も握ったんと思いますね。起き上がりなさいと言って、そしてイエス様はその若者を手元に置かれ、そしてその蘇った若者を、その一人息子を母親に返されたわけです。失われたものが蘇って返されたわけですね。私たちここにいる一人一人も、先ほど様々な問題があって、主は私たちの心の深いところまで見てくださると言いました。いろんな将来の不安であったり、そういうこともあると思います。この母親も将来の不安もあったでしょう。苦しみがあるでしょうか。傷があるでしょうか。主はそこに深く目を留めてくださり、さらにぐっと握って主の御手の中で引っ張って解決してくださいます。そこによみがえりの力があったわけです。イエス様がなぜこの青年をよみがえらせることができたか、それはイエス様には復活の力があるからですね。イエス様は生きるもの、死ぬもの、その生死の部分、それもすべてを支配しておられる神です。三位一体の神です。イエス様の御手には力があります。その力というのは、人をもちろん蘇らせることができます。永遠の命を与えることができます。ね、ここで死んでいた一人息子は蘇り、そして母親に返されました。ね、私たちも様々な問題があるかもしれません。しかし、イエス様のあの復活の力があるので、もう逆転勝利のようなものですね。イエス様は十字架にかかってくださいました。罪をあがなってくださいました。ハレルヤ感謝ですというところで、私たちは終わってしまったら、なんかもうイエス様全部の罪を背負って終わってしまって、終わりになっちゃいます。私たちただごめんなさい、ごめんなさいというだけになってしまいます。しかしイエス様は3日目に蘇られたわけですね。蘇られて今も生きておられる方です。そのイエス様の力は、十字架であがなってそのまま亡くなってどん底に代わりに行ってくださったってだけじゃなくて、復活されて、蘇られたその力が、私たちと共に働き、私たちの傷に触れ、問題に触れ、病に触れ、そこを力強く引っ張り上げ、その問題を解決してくださるんです。そこには復活の力があります。この十字架と復活と両方なければ、この私たちの信仰というのは成り立ちません。ねえ。私たちが永遠の命を得ることができること、私たちの問題が必ず解決されること、そして必ず私たちは天に行くことができること、それはイエス様の復活のその力ゆえです。私たちを救ってくれたのも、このイエス様の復活の力です。それなしには私たちは、この永遠の命を持って生きていくことはできません。この場所でも、このヤモメの苦しみをイエス様は理解しただけじゃなくて、体験してくださった十字架だけじゃなくて、力強く引っ張り上げてくれたんですね。そこには、十字架の同情をしてくださった憐れみとともに、復活の力を持って、この一人息子を死から生に移してくださったんです。この母親の問題は解決されました。そしてこの息子には、若者やあなたに起きなさいと言いました。ねえ。 起きよ光を放てが今年のテーマセークですけども、忘れてはいけないですね、私たちね。イエス様は、起きようと、死んでいるものによみがえりなさいということができる、その復活の力があります。問題を解決してくださいます。私たち起き上がることができます。それはイエス様ご自身が復活のその力を持って起き上がられる方がです、方だからです。私たちは、このイエス様の力ゆえに、最初にイエス様が言われました。泣かなくても良いと言ったわけですね。泣かなくても良い。諦めなくて良い。希望を失ってはいけない。問題にとらわれてはいけない。病が癒されるか癒されないか、そこに注目ばかりしてはいけない。イエス様にはこの復活の力があります。イエス様はその問題を解決してくださいます。なので私たちは泣かなくても良いんです。ねえ。皆さん、今皆さんには問題があるでしょうか。ね、私たち先ほども言いました、子供のキャンプでも皆さん、子供たちがね、素直に言ってくれた姿、私も本当に、たくさん感じる部分がありました。私たち本当に主の前に素直に心を、先ほど支援も言いましたけど、開いていく必要があります。イエス様は皆さんの本当に苦しい場所、悪い場所、もしかしたらイエス様にはこんな罪見せられないなっていう、もうなんかどす黒い部分はあるかもしれません。しかし主はそういうところも見て深く憐れます。そして力強くその御手を伸ばして触れてくださいます。今日これからちょっと総額入れていただいて、あかり姉妹ちょっとピアノ弾いていただいていいですか。で、私たちこれから総額の中でしばらく祈る時を持っていきたいと思います。皆さんにはどうでしょう、このやもめほどの本当に究極的な苦しい状況ではないかもしれませんが、問題や病や罪のことや様々なことあるでしょうか。主は死んでいたものをよみがえらせることができる方、問題を解決してくださる方です。最初に言いました、私たちの深い部分まで目を向けてくださいます。目を背けるんではなくて深く憐れんでくださいます。今しばらく目を閉じていただいて、皆さんイエス様の前に今こういう問題があります、こういう病があります、こういう傷があります。イエス様、あなたが見てくださっているなら、どうぞその場所に今触れてください。イエス様、どうぞその傷を知ってください。その問題を、病を知ってください。あなたの十字架が私たちに深く憐れんでくださって、見てくださっていることを感謝します。今しばらくそれぞれの問題を言い表していきましょう。